魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします、魔法の小箱パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストの方とおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つける時間をお届けいたします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる、そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてドリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。ご自身の経験を生かしてセラピストとして心と体のケアを行う一方で、企業や個人向けのビジネスコンサルタントまで幅広く活躍されているアンワインドの野田沙織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。今日は沙織さんは関東にお住まいということで遠隔で、はい、こちらの放送収録しております。はい。
はい。はい、
で早速ね、お話を伺っていくんですけれども、まず私とそのね、はい、関東にお住まい、私神戸なんですけど、お住まいの沙織さんとの、接点というかね、始まりのところをちょっとお話したいんですけれども、フェイスブックでしたよね、最初ね。
そうです。
そう、フェイスブックで、あ、素敵な方だなと思ったら、確か私が申請したと思うんですけど、で、まあ、やり取りさせていただいたり、私が東京に遊びに行った時にね、お会いしたりとかしてっていう感じのお付き合いなんですけども、
はい、
ぜひね、沙織さんにお話伺いたいと思って今日は出てくださいという感じでお願いしたっていう、まあ、そういうね、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ね、最初のご紹介のところでもちょっとお話ししましたけども、まあ、セラピストもされてるし、うん、コンサルもされてるってことなんですけど、
はい、
まあ、簡単にでいいので、そこまでに至る、ね、経緯というか、そういうのを教えていただいていいですか。
うん、はい、元は会社で、マーケティングとか営業の仕組み作りとかやってて、お仕事大好きで24時間働けますかみたいな生活をしてたんですけど、40歳ちょっとぐらいの時に、乳がんが見つかって、
はい、
で、そこから手術して治療してっていうことをした時に、治療後にすごい不調になってしまったんですよね。
体調が
、まあ、抗がん剤もやったし、ホルモン治療もやってたので、傷も痛いし、その24時間のハードワークには24時間じゃないですけどね、
そもそも24時間が、はい、
寝食を忘れて没頭しちゃうタイプなので、まあ、だんだんその体力的にこれはちょっと時短から元に戻っていったら厳しいなとか、なんか私がやっぱり体と心を酷使してきた結果が、こういう病気にもつながったんじゃないかなっていうのもあって、食生活見直したりとか、ちょっといろいろやってる中で、フェイシャルリフレクソロジーというお顔のリフレクソロジーに出会って、
はい、
そう。で、それをこう自分が施術を受けた時の衝撃的な感動。
そう、単純にもう軽くなるというか気持ちよいっていう感じ。
私の場合は痛くて激痛で死にそうで、
な
ぜかというと、お顔には体の反射区といって、内臓の状態とかが全部お顔に現れてるんですね。そうだから、ちょっと触れただけでも当時の私は痛くて、 でもちろん治療でね、いろんな体が弱ってて乱れてるっていうのもあったけど、うんうん、なんかそのいろいろ説明を聞きながら受けてるとすごく心当たりがある、
うん、
自分の生活スタイルとかそういうのにいろいろ問題があるなっていうのに初めて気がついたり、
うん、
あのメンタル的にもやっぱり治療を通して知らないうちにこうすごい落ちていたので、うん、やっぱり夜も寝れないとかね、
うん、
まあ、小さな不調のオンパレードがいっぱいあったんですよ、
うん、
でなんかそれがすごいお顔からいろんな形でヒントが出てきて、
うん、
であとは終わった後にものすごいすっきりして、お顔のむくみも改善されたし、なんか体も いろんな痛かったところが、うん、お顔しか触ってないのにほぐれたりして、うん、でちょうど東洋医学も自分のために勉強したいなと思ってたら、
うん、
そのフェイシャルリフレクソロジーも東洋医学にね、うん、基づいてるっていうのを知って、そう、でもこれはと思って、
うん、
全然セラピーと関係ない人生を歩んできたのに、
うん、
とにかくこれを勉強したいと思って、そう、そこからちょっとセラピーの道にだんだん入っていくっていう、自分の不調がきっかけですね。
あの本当 そのフェイシャルリフレクソロジーって初めて聞いたんですけど、うん、よくあの、うん、足裏とかで、
うんうん、
あのイメージとしてはね、うん、リフレクソロジーって聞いた、うん、なんか反射があってみたいな話だけど、うんうん、お顔もそうなのね。
そうなの。あの足もほら揉まれている時に、うんうん、ここは腎臓ですよとかね、いろいろ言われるでしょ。
うん、
それと同じでお顔にも、そう、あの内臓もそうだし、
うん、
骨格でここは腰とか肩とかもあって、
そうなのね、
私そう肩とかバリバリで、もう顔にもそれが現れてるっていうのを初めて知って。
じゃあそれはその先生が、
うん、
触ったら痛ってなって、あなたこここうですねみたいなのをやっぱり言われるっていう、う
ん、ほんとね、痛いからっていうよりもゴリゴリしてるのがわかる、
うん、滞ってる感じ。
そう、そうそうそう、うん、あの足裏でもこうゴリゴリってなるじゃない、うんうんうん、
なるなる。
それと同じようにお顔の深いところにもあるんですよね。
すごい。でもそれはもう、うん、知らない世界だし、ぜひともやってみたいっていう感じですよね。
そう、
また勉強熱心だからすごい、またのめり込んで勉強したじゃないですか。
そうそうそうそう、それがなんか、うん、そこからそうね、セラピーの世界にいろいろハマっていって、
うんうん、
ちょっとさっき考えたら30以上のいろんな種類のものを勉強してるかな。
そう、それはあのスクールに行ったりとか先生に行ったりとかして、
そうです、うん、全部学校に行って、は
あ、すごい。
そうで、一つやるとまた次の世界が広がっていって、
うんうんうん、
学べば学ぶほど、なんて言うんだろう、体のことも心のこともなんか分かっていくとね、
うん、
日々の生活とか、
うん、
こう意識の仕方がすごい変わって、うんうん、
それまでね、うん、もう本当にあのおなんて、なおざりにしてた分、余計
に
振れ幅がすごかったんじゃないかなってすごい思って。
そうそうそう。
で、そう、お勉強してる間、お仕事はどうしてたの？お休みしてる間に勉強されたって感じ？
ね、ね、会社を辞めてから、
うん、
実はすぐいとこがね、
うん、
あの男の子のいとこが、
うんうん、
ファッションデザイナーを目指していて、
うん
で、なかなかうまくいかなかったから、うん、ちょうど私が会社を、もうちょっと自分のために会社を辞めようと思った、うん、その時から、今度はいとこのその、あの、デザイナーブランドを立ち上げるために、うんうんうん、その企業を手伝って、
それもなかなかハードそう
で。なかなかハードで、またそういうところに突っ込んでっちゃうタイプなんだけど、
うんうん
うん、で、そこは3年ぐらい、
うん、
あの、やったんだけど、
うん
うん、とワンピースってね、
うん、
なかなかこう自分の体型に合うものがなくて、
うん、なるほど、
着てもなかなかしっくりこないから、
うんうんうん、
あのすごいエレガントな、もともとウェディングドレスとかを作ってたで、あのいとこだったので、うん、あのそういう晴れの日にこうフィットして着れるような、
うん、
ワンピースを彼のデザインで、
うんうん、
でちょっとやっぱりあの一着ずつ作って、うん、その人にフィットさせたら、
なるほど、
私もちっちゃくてなかなかあの小柄でワンピース合わないので、 なんか背の高い人には背の高い人の悩みがあるし、なんか皆さんに喜んでもらいつつ、うん、彼のやりたいことが実現できるんじゃないかと思って、うんうん、
まあオートクチュールってやつですね。
セミオーダーみたいな、うん、カスタムオーダーみたいな形で、そう、
うん、素敵。でも確かにこの人ガボガボだなとか、うんうん、パンパンだなとか、なんかの、うん、ね、そういう普段着ない服だから余計に目立つというか、
そういう
ね、あの会場とかで、あの人素敵とか、うん、いやちょっと着られてるなとか、うん、そういうのってあるもんね、うんうん、
あるある。
そっかそっか、
そうなの。
へ
え。そっちを手伝いながら、ちょうどその自分の不調となんかいろいろ向き合おうとしてた時に、うん、そのセラピーに出会って、うん、フェイシャルリフレクソロジーに、うん、でまたちょっとそこから、うん、あのそこはもう彼に一人で一人立ちして、うん、で私はセラピーの勉強しに、
で、あの今はこのアンワインドっていう、ね、あのブランドをお持ちなんだけど、
はい、
これアンワインドってどういう意味なんですか？
アンワインドっていうのは英語で、うん、リラックスにすごく同じような言葉なんですね。
なるほど。
だけどアンワインドっていうのはこうがんじがらめになってぐるぐる巻きになったものが、うん、こうふーっと巻き戻されてこう、うんうんうん、ひるひるひるっと解放されてくるっていう、ほどけて解放されるっていう意味のリラックスで、
あ、素敵
で、うん、そう、私がそのフェイシャルリフレクソロジーを受けた時に、うん、すごいそういう感覚を味わったんですよ、うんうん、こう体だけじゃなくて気持ち的にも、うん、あ、私こんな窮屈にがんじがらめになってたんだっていうのに気がついたら、うん、ふわーっとこうなんかほどけていくような感じ、うん、
素敵。なんかそういうの知らない方もね、うん、その、まあ、病気してるしないに関わらず、うんうん、自分で気づかずに追い込んでしんどい人とか多分いっぱいいると思うんだけど、すごくなんか素敵よね。で今それをその、
うん、
施術じゃないけど、施術も、
あ、施術です。
うん、施術、
うん
うん、あの関東を中心にしているっていう感じ。
今自宅サロンで。
あ、サロンをお持ちで。
はい。
そうなん
だ。で、お顔からだけじゃなくて、うん、やっぱり私自身も、うん、その手術後に背中の張りとか、うん、もうひどい肩こりとか、うん、やっぱり傷をね、かばってるといろんなとこに不調が出て、
うん、
でそれをいわゆる整体でぐいぐい揉まれるのが、うん、もうなんか怖くて痛くて、うん、全然良くならなかったのね。うん
うん、
でなんかそういう自分の悩みを解決したくて、うん、優しく触れるだけで、うん、こう体の痛みや緊張を楽、うん、ふっと楽にできるものっていうので、うん、本当にアンワインドの名前の、うん、がもうそのまま私のポリシーになっていて、
うん、
ポリシーというかあのコンセプト、
うんうんうん、でも大事よねそれって。
大事、
本当一番大事かも。もちろんね、病気治すの大事なんだけど、
うんうんうんうん、
それ手術して治療が終わったら終わりじゃないじゃないですか。私たちそれから生きていかなきゃいけないわけだから、
そこを
いかに自分らしく心地よく不快を取り除いていって、
うん
ね、生きていけるようにするかって、そのお手伝いってすごいね、素晴らしい、
うん、なんかドリンさんが最初 Facebook で声をかけてくれたのも、うんうんうん、なんか私がそういうのを発信しているのを見て、
うんうん、そうそうそう、
なんかお話を聞かせてほしいって言って、そうそうそうこの方怪しくないか
ごめんなさい怪しいよね。
なんか時々そういう人がいて、そう当時ね、なんか話をしようとしたらこうなんて言うんだろう、売り込みだったとか、
うんうん、
そう、あるある、ね、ちょっとだけ警戒してたんだけど、
あ、そうなんだ言い方言い方が悪かったか、う
ん、でもドリさんは本当に話して、あ、すごい波長が合うとか、
あ、よかった、
そう、すごいお話聞くの上手で、
ありがとうございます。
そう、ほんわかしてて、そうラジオやるって言った時にすごいぴったりと思って、
あ、本当に嬉しい、うん、一回オンライン上でね、 こう皆さんで、ね、10人ぐらいいたかな、その、うん、自分でこう、はい、こう流すなんか
セルフケアをする、
セルフケアのなんかそれも参加させてもらって、
う
ん、
そうそう、
あのパジャマでも
日曜日に、
うん、そう出れますみたいな感じで、
そうなんです、
パジャマでって思いながらも、まあ、皆さんパジャマだからいいかみたいな感じなんですけどね、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかあれも
あれはね、そう、まだ続けてて、日曜日に、うん、毎週日曜日に、うん、本当にあのお風呂上がってから、うん、こう呼吸法と、うん、あと自分 の, あのセルフマッサージとか、うん、であの体全体をほぐしてリラックスしてから寝ると、
うんうんうん、
寝
いいよね、
うん、
なるほど、
そう、
それも続けていいの、まあ、サロン、自宅サロンもしいのっていうところと、うん、あとは、うんうん、まあ企業さん個人さん向け の, そのコンサルタント、うん、まあ、企業さん向けっていうのは、まあ、今までね、あの 長,、うん、長年かな、でもないかな、あのお仕事で使ってきたマーケティングのとかそういうのを活かしてっていう感じ、うん、それは向こうからお願いされてこう依頼が来るの、
それはね、あの、うん、その前勤めてた会社の関連で、うん、そう2カ所ぐらい、
うん
うん、いただいたり、うん、そうですね、そうそう、
で個人っていうのは、
個人はね、うん、まあ、そこ今あんまりそれでなんかこう利益にしようとかまで思ってないんだけど、うんうんうん、私あのセラピーってやっぱり触れるだけじゃなくて、うん、話を聞くこととか、まあ、カウンセリング的なことも含めてセラピーだと思ってるんですね、うんうん、で私のところにいらっしゃる方は、うん、なんかやっぱりこう 今の現状に悩んでたり、
うん、
本当はどうしたいんだろうって迷ってる方とかも多いので、うんうんうん、なんかそのお話聞いて本当にやりたいことを一緒に話ししながら、うん、その時に合うセラピーを、
うん、
体の方からも組み合わせながらやって、
うんうんうん、
そう、なんか、そういうのが多くて、うん、お仕事関係のお話も多いし、うん、あと私あの、がんのケアとか、がん患者さんのケアも力を入れて学んできたので、うんうんうんうん、やっぱり患者さん、今治療中の方も治療終わった方も、
うん、
これからどうしようっていう、
うん、そうね、
うん、そこの、そう、サポートとかもしてる感じです。
なるほど、すごいな、
うん、
なんかこうつながってる感じがして、
つながってる感じで、
ね、すごい、
うん、そう、最初はバラバラしてたんだけど、うん、だんだんなんかつながってきて、うんうんうんうん、いろんなものが、
ほんとね、
仕事の経験とセラピストの経験とか、
うん、
あとは、まあ、がん患者さんのサポートはあのライフワークで、
うん、
あのピアサポートって言って、うんうんうん、同じ立場の、まあ、経験者が今治療中の方のとかね、うん、家族の話を聞くっていうのがあるんだけど、うん、どれももうなんか本当に傾聴とカウンセリングみたいな感じなので、うんうん、なんかいろんなものがつながってきて、うん、私が考えるセラピーっていうのはなんかあのドリンさんじゃないけど、うん、なんか魔法をちょっとエッセンスでかけて、なんかその方が元気になるスパイスを入れたりとか、
うん
うんうんうん、そういう場を作ったりみたいな、
うんうん、はあ、なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっと、まあ、の間挟みまして、また後半お話を伺っていきたいと思います。
はい、はい。
夢の種。
はい、じゃあ後半もちょっとお話を伺って引き続きね伺っていきたいと思うんですけれども、
はい、
そうやってね、まあ人のためであり自分のためでありみたいなこう活動をされてる沙織さんなんですけど、うん、すごく忙しそうかなと思うんだけどもなんか別にそのプライベートでハマってることとかなんかそういうのあったりします？
今実は家を、うん、住み替えを今準備中というか、うん、今ちょうど着工して基礎が出来上がったぐらいなんですけど、
あ、
秋に新居に引っ越しをするので何だろう、なんか趣味は、うん、まあ、学びと表裏一体なんだけど、うん、やっぱり健康に 良くて美味しくて簡単な食事を作るとか、なんかだんだんやっぱり身の回りを豊かにすることに興味がどんどん移ってるので、新しい家に引っ越したらやっぱりね、お庭作り、今だとちょっとベランダで枯らしちゃったりしてるんだけど。
やっぱり地植えの方が育つもんね。
地植えの方が育つかなって、
育つ、うん、それは絶
対、うん、ほっといても育つお庭を作ろうとか。
なるほど、うん、でそこでちょっとお野菜作ったりとか、
もそうお野菜とかハーブとか育てたり、うん、それをなんだろう、ご近所の方、おばあちゃんになってもセラピストをやっていたくて、だからなんか近所の方が、ね、そうそう、なんかふっとなんかちょっとここが辛くてとか、ちょっと遊びに来たみたいにして集える場所にできたらいいなって思って、
素敵、
なんか若い人も、なんかちょっとお年寄りとかも、
なんかあの若い人にとってみたら相談ね、若い人同士ってやっぱりちょっと経験がない人に言ってもわからないかもみたいなところをカバーできるし、お年寄りはお年寄りでちょっとね、あの話すってことが一番大事だと思っているので、
本当にそう、
だんだん少なくなってしまうのでね、なんかそういうのがこう地域のなんていうのかな、そういう役割をずっと担っていってもらえる人がいたらすごく心強いっていうか、ね、すごい羨ましいなと思う。
だからね、食のことも伝えたいし、やっぱ今若いママさんたちも本当に忙しくて、
本
当に体心配になるような人がたくさんいるから、なんかそのあたりもね、
どうしてもね、いい特に女の人、この自分を後回しにして家族のためにってやっちゃうじゃないですか。そういうところのね、いや自分が一番大事、自分が大を大事にして健康じゃないと家族も守れないっていうところね。
だから自分を大切にするっていう感覚が、やっぱり日本人ってちょっと気迫というか、なんか、そんなことしていいのって、そう、がん患者さんでもそうだから、いや、がんになったらわがままになりましょうよみたいな私すごい勧めてるんだけど。
なるほどね。
そう、もう頑張らないで周りを使って、
そうそう、頑張っちゃうのと、
楽しく行きましょうって、
そうそう、頑張っちゃうのと、あと人に頼れない人が多いよね。
私もそうだったから。
でもなんかそれはわかるな、自分もそうかなっていう気がします。でもそうやって考えてみると、あの今のね、その沙織さんの素敵な考え方とかお仕事とか、その住環境をこれからこうしていきたいっていうその夢みたいなのに至るきっかけっていうのは、沙織さん自身のご病気だったわけでしょ。
そう ね、それまでは
言うと、ずっとそのままだったら、まあ体壊したかもしれないけれども、もうずっとそのお仕事、楽しかったお仕事の方がっとやってて、今みたいに、その広がりっていうのが、仕事だけじゃなくて、まあ、心と体を守っていくっていうことを、まあ、発信もしながらこうケアしていける、なんかそっちにつながっていった一つの大きなね、あのターニングポイントだったんだろうなって思うと、
でもなんか会社を辞めたことも大きくて、最初はなんか病気も後で、もう自分の自己評価がものすごい下がっちゃって、前の私はこんなにできたのに、今私は体力もないし、集中力もないし、何もできない、会社の名刺もなくなっちゃったしみたいに思ってて、でもなんかそのいとこの、あのオーダーワンピースのね、事業を立ち上げた時に、本当にゼロからスタートしたんだけど、なんて言うんだろう、やっぱ個人で仕事をしてる人たちと初めてこう、つながりが持てて、で、なんて言うんだろう、ゼロからこの人脈が広がってく、人と人とのつながりを、ものすごいたくさん恩恵をいただいたんですよね。すごい大変だったけど、視野が、私自身の視野も広がったし、人脈もできたし、なんかそこもまた大きいポイントで、だからなんかね、私すごくこうしなければだったのが、なんかこう自然と道は開けていくみたいな感覚がすごくあって、 うん、なんだろう、こうちゃんとこう周りをねよく見てれば、うん、感覚を研ぎ澄ませてると、うん、あ今はこういうことをやるタイミングなのかなとか、
うん
うん、あこれはちょっともうそろそろ終わりなのかなっていうのが、うん、なんか分かるようになってきたというか、
本当はあの体では感じてるけれども、なんかこうね、そうそうそうそう、責任感とかで覆いかぶせたったりとか、
そうそうそう、うん、でその積み重ねが不調とか、うん、調になっちゃっ、病気の種になっていくんだと思うの
ね。なるほどね、
うん
う
ん、
そうかもね。もうもっとみんな自分 の体に耳を傾けましょうって感じだよね、うん、そう、まあ、そう、あのね、この話を聞いて、いやちょっと沙織さんのこともっと知りたいわとか、うん、もっとその、うんうん、もしお近くだったら手術受けたいとか、例えばその、うんうん、オンラインでやってる
オンライン
の、ね、はい、なんかちょっと受けてみたいなみたいな思った方がいたとしたらどうしたらいいですか、うん、
ちょっと全然今最近忙しくて、うん、発信ができてないんだけど、うんうんうん、インスタとかフェイスブックの方から、
うんうん、
あメッセージいただけたら、
はい、もうあの本名の野田沙織さんで、
あ、はい、野田沙織で、うん、はい、ちょっとあの引っ越ししてから、うん、もう一回その組み立て直そうとしてるので、
うんうんうん
うん、そうね、今今年はねちょっと整備中な感じなんですけど、うんうんうん、例えばがんでね、うん、ちょっと悩んでる方とかは、うん、あの個別の相談とか全然乗れるので、
うんうん、
はい、オンラインのもずっとやってるので、
はい、
はい、
うん、あの私の知り合いの方は私に声かけてくださっても大丈夫ですおつなぎしますんで
、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、本当に。 あとね、あの私の沙織さんの飼ってるワンちゃんが、うん、マール君なんですけどとっても
マールちゃんなの、
マールちゃん、あ、ごめんなさい、ちゃんですね、失礼しました、
女の子なの、
女の子、大きな間違い、マールちゃん
すごい男の子に間違えられる、ね、やんちゃ小僧だから
そうかそうか、なんかねそういうイメージがあるんだけど、うんうんうん、そうそうそう、なんかそのあの Facebook とか見てもらったらその、うん、彼女もよく見れるのでよかったらねフォローして見ていただけると心が和むっていうかね、なんかあの見てるだけでふわってこうふって笑ってしまうような、ね、
本当にね、
らしい、まあ、ちゃん
癒しの存在で、
癒しの存在、うんうん、本当にあのありがたい、本当に、うん、私すごい最初に沙織さんに声かけるときやっぱり勇気はいったのよ、全然知らない離れてるし全然知らないし、
うんうんうん、
どうしようかなっていうのはあったんだけど、うんうん、私の直感に間違いはなかったなと今今日ねまたお話伺って改めて感じることができました。
私もでもドリンさんの、うん、あの Facebook とかの発信をずっと見て、
うんうん、
あーなんかすごいいいなって素敵だなって思ってたからそう、
うん、
ね、なんかこんな形でつながるご縁も、ね、
そうね、
いいなって思う。
これ昔だったらこんなの無理だもんね、本当に SNS、
ね、本当本当
がなかったらって思うと、うんうん、なんか世界を広げるのにはやっぱり良かったかなっていうの思うので、
うん、そう、まあね、なんかやっぱいろんなことやってる人の考え方聞くって、うんうん、すごい人生豊かにするし、
ね、うん、
あの本当に魔法の小箱じゃないけどね、
うん、ありがとう、
魔法をみんなで掛け合うみたいな、
うんうんうん、すごい、うん、いいと思う、なんかそういう連鎖が ね広がっていったらいいなと思います、うん、
ね、本当ですね、
これからも引き続き仲良くしてください
こちらこそ
よろしくお願いします、
はい、
今日は
こちらこそ
本当ありがとうございました、はい、また遊びに来てください、
楽しかったです、
はい、はい、
ありがとうございます。
最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜日、第3日曜日の再放送が第4日曜日と1週聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントとか、 あのゲストさんもう一回呼んでほしいななど何でもいただけると嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!